浮き沈み、人は落ち目になった時、初めてわかる心のまこと、小川勝五郎ヤクザの花よ、恩を忘れず義理がたく、弱い者ならどこまでも尽くす男の心意気、貧しいけれど国もせんず、いつも優しくほのぼのと、恵む情けのとおしりが、人の心の窓を打つ。
義路町の女房が患っている、立派な医者頼んで早く治したいと、勝五郎と石松が名古屋を出て、尾張千田郡穂下村九六という御用聞きの親分のうちの前で足を止めた。なあ、さっきも言った通りだ、医者に。今こんな立派な親分だ、元は八尾ヶ岳宗七って相撲を取り、相撲を取ってる自分に難儀をして、次郎長親分や姉さんには人形ならねえ世話になって、それがおめえ相撲をやめてヤクザもんになった。妹が亀崎の代官竹垣三郎兵衛沢のところへお目かけに上がった。その代官の引き立てでこんな立派になっちゃう。今じゃおめえ500人近く子分がある。右に博打打ち、左に天下の御用聞き、どうでこの家。驚いたら医者に。立派なもんだ。うちは立派だよ。あれ見ねえ、表に御用と書いた大きな提灯がぶるさってや、あんなものを下げなくったって御用聞きは分かってらい。キザだな。ああ、それ言うね。これから金借りるんだ。医者にここで待つんだ。いいか。いよいよ金を借りることになったら、なんか証拠がねえかしたときに、はい、これは次郎長さんの子分の森の石松さんです。と言っておめえが顔を出して、貸元をありがとう存じます。お願いします。こいや。これは証人なんだ。いいか。これ待ってくれよ。あいや。はい、つこい。起きた。勝五郎、表へ立って、ごめんなさい。ごめんなさい。中から若い医者が二人ばかり。なんだい？おや、なんで鍋屋町の兄、笠兄じゃねえか。ああ、しばらく見えなかったら、親分がおめえの話よくしてんだよ、笠兄。さあさあ、つくんねえ、あつくんねえな。親分いるか？うん。いるよ、奥に。ちょっと、お願いの筋があって、勝五郎が参りましたって。すまねえ、そいつくんねえか。ああ、そうかい。ちょっと待ったら、子分が奥に来ると、九六、女房の給仕で今昼飯が終わったところで、え、親分、なんだ、鍋屋町の勝五郎兄が親分になんだかお目にかかってお願いがあるって。
うわー、そうか、勝五郎か、こっちに通しな。
はい、勝さん、お父さん。
あ、ありがとう。
おい、どう、梶本、すっかりご無沙汰しました。いつもご盛んでおめでとう存じます。
あー、どうしていい、勝五郎。はは
てめえなんだってね、先月鼻毛やったって言うじゃん。
バカ野郎、鼻毛なら鼻毛って俺んとこに通帳よこしゃ、
俺だっててめえのこった五両や十両を届けてやるんだ。たださ、それはね、あんまり貫禄があっちゃいます。
ええ、
もうわしの鼻毛ですからね。もうわしみてえなやつばっかりやつ、その気持ちはてめえはえれえとこだ。よしよし、まるで貫禄があっちゃう。 てめえ通れたな。うん、そうか。で、今日は何か用か。お願いがあって参ります。なんだ。あなた、清水港の次郎長という人を知ってますね。知ってる知ってる。うん。知ってるよ、なんだそれ。その人が今、うちにいるんだ。え？次郎長は？ええ。おかみさんと、子分と三人うちに。子分はいいんですけど、ご夫婦が病気になりまして。親分の方は、もう手芸治ったんだ。姉さんがひどく患って、もう向こう遠かったはもつめ。だけども、ある医者にかかって、ある薬を飲んだらば、治るかもしれねえ。ところが、それには莫大な金がかかる。これは、清水の貸元から出た言葉じゃねえさ。なんか、お前さんと昔から縁故があるってことを私は聞いてますから、もしあなたにお願いしたら、少しばかりまとまった金を貸してくれるんじゃねえかと思いまして、伺ったんだが、勝五郎を助けると思って、まとまった金貸していただきて、親分いかがでございましょう。太いキセルでタバコをこう吸っていた、ほげたの九郎が、そのキセルをパンパンと早落としておいて、勝五郎の膝のところへパカッとぶつけた。おいて、何をするんだ親分、やがましいこの野郎。二言目は清水の親分だ、貸元とってや。あんなものはな、清水港という猫の指定みてえなとこにやから親分ずらしてやん。悪いくりゃあんなものは博打打ちのゴミだ。大地姉やろ、恩知らねえ野郎だ。人の皮は来た畜生。姉やら出いけれ。俺は次郎長の面見たら御用と召し取って牢内につないで苦しめてやるんだ。てめえもなんだと。すぐにも次郎長追い出せ。終わりから向こう三日待ってやる。五日目にてめえのうち行って次郎長がいるとてめえも一緒に引っくくっちゃうぞ。わかったか。帰れ。お邪魔しました。おお、知らねえ畜生みたいな野郎、かごまった勝五郎が悪かった。キセルはそっちに消しまって、もうわしも終わりにはいねえ方がいい。お邪魔しました、さよなら。おう、母さんにどうしたんだ。もっとゆっくり、何言ってやんだい。こんなとこにいるかい。もう手道とも縁切りだ。途中で勝五郎と会っても物言うな。ペーッと表へ出た。勝五郎の顔の色はおかしい。石松キョロンとして見てる。医者に行こう。どうした勝五郎。黙って黙って、一緒に後からついてくれ。何してやん。どうしたんだ。三条回りに来て足を止めた。いっさ、すまねえ、勝五郎地びたい面たたつけてぐっとこすって謝るといや、どんなことをしても謝る。すまなかった。できねえか。うん、できねえだけならいいんだよ。あの野郎にビタ一文借りちゃいけない。いっさ、あの野郎こうこうこうこうこういうことを言い張ったで。え、俺の親分が恩師の付き添うだって。やろよくも言い張ったら、いっさ待ちねえ、何を言ってやんで、話せ。カットいかれば向こう水、よくも親分次郎長も 本を忘れてあっこう並べたあげく畜生呼ばわんりもう勘弁がならねえと火玉のように勢いで目と池田鬼人丸塚を叩いて今飛び込もうとした時にどうか勘弁してくれとおろおろ止める勝五郎はっと気がつきゃまぶたの裏に病んでやつれた姉さんもあすも知れぬ哀れな姿それを思えば手出しもまらず歯を食いしばりハラハラと流す胸の血の涙
医者に勝五郎この通り大地両の手について謝っているんだが我慢してくれよ。おめえの短気で中に飛び込んでうまく九六しとり切ったとこであいつの子分が黙っちゃいねえんだよ。親分の敵と大勢で俺のうちの周りを取り巻いたらおめえと俺と親分はどうにもなるが患っている姉子はどうするんだ。いさ勘弁してくれよ。よし我慢してやら。こんなとこへ来なきゃよかった。俺はなさっきあいつのうちの表へ見てあの提灯見た時にはああ嫌だなと俺は思ったんだ。大地終わりの野郎しゃげんさら終わりという国は薄情の野郎ばっかり揃ってやろ。医者に何言ってんだ。ここは終わりという国だよ。ここに住んでる人はみんな終わりの人だね。俺だって終わりの人間。言ってやんでえ文句あったら来い。わあ医者静かにしてくんねえ。
あと追ってきた勝五郎気の毒そうに慰めるそれを邪剣に突きのけて邪剣のやんぱちを向いて終わりのやつは白状だと怒鳴りゃ後ろに立つ男四十を超えた分別盛り腰に束さむ一本刀姿は粋なヤクザだがどこか備わる真の良さ終わり名物名古屋の城の金のシャチをこう今一つ義理と情けも深み村土地が自慢の貸し元であだ名シャチをこう長兵衛とて花もみもあるいい男 おいそこ行くのは勝五郎じゃねえか。
あこら深みの貸し持ったこらとんでもねえことお見にいらしてすいませんでござい。
すもすまねえも怒鳴ってしまったもんしょうがねえ。ここは終わりという国だで その終わりで終わりの人をけなしちゃまずいが、おめえが一緒に歩くような男に悪いおたがめっておたおらしている。そのめっかちの人は誰だ。
梶本すいません、勘弁しておくれ。清水港と次郎長さんの子分、森の井始末さんで。
え、お、この人が清水一家の井始末さんか。
さようでございます。
名前は聞いていた、会うの初めて。どうしたの。
聞いておくれ。こうこうこうこうこういうわけ、石松さんが怒るのが当たり前でございます。吠えたの下、散々次郎長修習に世話になって、え、それで次郎長は恩知らず畜生だとこう言ったもんですから、石松さんが怒ったんだよ。
バカ、
え、
てめえもそうだ。終わりに住んでいて旧録の根じゃわかんねえか。あの野郎がいるために終わりの人はみんな恥をかくことある。あんなものは早くいなくなってくれりゃいいとみんな言ってることをてめえ知ってんだろ。
へい、
なぜそんなとこ行った。一さんが怒るのが当たり前だ。でおめえのうちにいるのか、石松さん。
へ、石松さんだけじゃねえ、次郎長親分と姉御のお嬢さんもうちにいるんだ。
え、鍋屋町のおめえのうち。
え、
一応にほんの汚ねえところに。
面目ね、患ってるんだ。
どうよ。
姉さんが、親分の方はもう大概良くなって、姉さんがひたく患ってもう売っちゃっといたら向こう10日もつめえとこう言うんで。
そうだったよ。それで今日のとこに金借りに行ったと声を上げる。
さようでございます。
うん、俺は今から3年ばかり前に寺津間之助さんのうちの花芸で清水という人にいっぺん会って、満足に口は聞いてねえが挨拶はしたことあるんだけど、無我は立派な貸元で、安住には俺はまだまるっきり名前もねえくれた無我は知るめえけど、俺んとこの子分があの人に散々世話になった。ご恩返しをして言っちゃ悪いが、おめえんとこみたいなとこ置いといちゃやめが重くなるばっかりな。俺んとこへ連れてきな。
へい、
衆従三名とおめえもついて4人で俺のうちに来い。
へ
い、どんなに金がかかっても直すで。ああ、終わりにもこういう人間があるというところを俺は見せてな。4人で俺のうち行きな。
梶本、ありがとう存じます。いい土産ができました。わしは清水の親分に何と言ってお詫びをしよう、どういうふうにして顔を合わせようと心配しておりました。ありがとう存じます。
まあ頭下げんねえ、涙拭けみっともねえから。それから加護二丁添いってな、次郎長さんご夫婦顔に乗せて、おめっち二人は顔のそばから歩いてこい。
へ、
じゃあ下待ってるぞ。いいか、やばよ。後ろ姿は見えなくなるほど見送って、ありがとう存じます、手は無論そばでこの話を聞いている石松が何にも言わねえ。勝五郎のする通り地びたいピタッと座って頭を下げて、医者に、え、聞いたか、聞いたな、深見村長兵衛という貸し持った、明日からあそこに世話になる。あそこへ行きゃもう大丈夫、立派な医者頼める、姉子の病気は良くなるで。
ありがてえ、ほげたの旧録みてえなやつがあるかと思ったら、あんないい人がいるな。絵に描いた鬼は頭に角がある、 この死闘には腹にある角ってな、キュルドって神様みてえな人ってな、今だあの人でな。
だからほら、そう言ったろ、終わりの人はみんないいって。
何言ってやんで、終わりの人間は白状で、白状の人もいるとこ言ったんで。
とにかく行こう、
うち行けろ。
二人は涙拭きながら、悔しい涙と嬉しい涙と合併しちゃった。
もう泣いたり笑ったり、
顔見かわしちゃ跳ねるようにして、鍋屋町へ帰ってまいりました。
親分、ただいま行ってきました。
梶本、
ただいま戻りました。
ああ、遅かったな。どこ行ったんだ。
今だから申し上げるが、ほげたの九六さんのとこへ。
え、
あそこへ金を借りに行ったのか。
え、悪いとこへ行ったな。本当に悪い野郎だ。
あいつはね、親分、
こういうことを言ったんだ。悔しくってたまらねえ。恩を忘れた憎いやつ、暮らしてやるはわけないが、田舎相撲の昔と違い、子分の数も400余り、十手取り縄預かって今じゃ死のうでの勢いで、羽振りを聞かせる御用聞き、心ねじけたやつだけに、それを遺恨に悪だくに、居城も罪の親分に、もしも難儀がかかったら、姉子がどんなに嘆くだろう、それを思えば手出しはできん。立冬川は明日もの、悔しゅうござんす親分と、鬼をも繰り返し待つが、またもハラハラ、男泣き。
そうか、
でもまあいいし、よく我慢をしてくれたな。てめえの短気で中に飛び込んで九六を切ったら、あいつらの子分がこの宇宙と取り巻く。お蝶がかわいそう。お蝶が治るか死ぬかしてから、この仇は打てるんだいし、何事も我慢するんだぞ。と言っていた次郎長の目からポロリと涙が落ちた。ちょうど時間となりました。ちょっと一息また公園。